今日は74ページだね。74ページ。74ページね。はい、それでは始めましょうね。74ページの清張寺大衆中ね。はい。清張寺大衆中二の玉枠、これを申さば必ず日蓮が命となるべしと存じせしかども、国蔵菩薩のご恩を報伝がために建長5年4月28日阿波の国東条の号清澄寺道前の坊呪物堂の南面にして上円坊と申す者並びに少々の大衆にこれを申し始めて、その後24年が間大転なく申す。このことを言い出せば必ず日蓮の命はないものと承知していたのであるが、国蔵菩薩のご恩を報伝がために建長5年4月28日阿波の国東条の号清張寺の道前坊の呪物堂の南面にて東条花房蓮華寺の重僧である上円坊やわずかの清張寺の僧に初めてこれを申してより、24年もの間退転することなく言い続けてきた。この清張寺大衆中っていうこの御所は、大聖人が身延で、55歳の時にですね、建治2年の正月の今私たちで言うと年賀状みたいな年の初めのこの手紙をですね、自分が買って出家したところのこの清澄寺のこの清澄寺は天台宗と真言宗の教えがこの混ざったお寺なんですけども、そこでこの信仰をしている大聖人の信仰をしている人たちがこのいたんですね。ですからそういう人たちにこの当てて、その自分のこの今までの生涯を振り返った内容の手紙をですね、この出されていると。これがこの清張寺大衆中というこの手紙にその後の時代に付けられた名前 の、 その大、まあ、大清張寺大衆中というこの題名をこの後の人がこの手紙の内容をこの表現するために、まあ、こういう名前のこの名前を付けたわけなんですね。で、そういう内容ということなんですね。それでその本文のですね、今読んだところ24年間大転なく申すというその後のところは、あるいはところを追い出され、あるいは流罪と昔は聞く不教菩薩の定目杖木等を今は見る日蓮が刀剣に当たること、と刀剣というのは刀ということですよね。法華経にはこの不教菩薩が、我深く何じらうやもあえて教慢せずゆえんはいかん、何じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしというこの24文字のこの経文を出会う人ごとにこの手を合わせてこの唱えてこの歩いた。不教菩薩はとっても その年寄りのみすぼらしい、その小敷みたいなこの姿をした、そういうこのヨボヨボのこのお坊さんの姿をしてましたから、ですからそのはつらつとしたこのまだ若いですね、この青年でこの修行している人たちはですね、自信満々ですので、そんなみすぼらしいその人間に、その私はあなた方を尊敬しますと、あなた方を見下げたりしませんと、なぜならばあなた方はみんな南無法蓮華経のこの法というものを修行することによって南無法蓮華経の仏になることができるからですというふうに、この仏になる約束っていうのはお釈迦さんからもらうっていうことは、その誰もがこの認められるそのことなんですけども、そんなそのみすぼらしい小敷みたいなこの格好をした人があなた方も仏になれるんですよというふうにその言われたことに関して、馬鹿にしてるんじゃないかと、このふざけたやつだと、その明らかに自分たちの方がその上で、そのお前の方がその下じゃないかというふうに、そのプライドを持って考えている人たちは、この不教菩薩をその自分たちをこの皮肉ったっていうか、自分たちのことをですね、その逆に軽んじたというふうに考えて、それでその修行しているにもかかわらず、修行者であるにもかかわらず、その杖でこの不教菩薩をその叩いたり、悪口を言ったり、唾を吐いたりということをですね、その仏教の修行をしているにもかかわらず、そういうことをその不行菩薩に対してこのしたわけなんですね。だけど法華経に書いてるのは、その杖でその打つっていうところまでは書いてるけれども、日蓮のように刀で切られるっていうところまでは、その上不教菩薩もこのされていないんだということ、つまり本当にこの法華経の中にこの示されてあるこの法華経を伝える者は、必ず命に及ぶ対難がその競い起こってくるということが法華経に書いてあるけれども、上不教菩薩はまだその自分の命を取られるというところまでのその難というものはその受けてないと、法華経に書いてある通りのこの状況に上不教菩薩はなってないと。だけど日蓮は法華経に書いてある通りの本当にその命にがそのこの取られるところまでのその難というものをこの自分は受けたと、法華経通りのその難をこの受けたということをこのその手紙の中においてこの示されているわけなんですよね。で、前もお話したように、12歳でこの清澄寺にこの大聖人様がこの登った時にですね、清澄寺に登った時に、その自分は本当にその幕府とこの朝廷のこの権力闘争の中に、そのたまたまその時代というものにこの生を受けてこの生まれてきたと、父親もその時代のこの変化というものに翻弄されて、その漁師に身を落としたと、そういう時代の変遷というものの中で、どんな時代の変化というものがあったとしても、真実のものは絶対にそのことに影響されないで、このどんな時代においても真実のものは その変わらないと、その真実の法というものをこの自分はこの知りたいというふうに考えて出家したにもかかわらず、清澄のお寺にはそういうことを求める修行も本も、また教えてくれる先生になる師匠もそのいなかったために、この大聖人様は鎌倉、京都、奈良、比叡山、大阪、そういうところの真言禅宗念仏宗のその寺々をこの経巡ってですね、そしてこの勉強をし、それぞれのこの宗派のお寺の修行というものをですね、その実際に経験してこの行くわけなんですよね。でそれが16年間そのかかるわけですよね。でその時にこの一番最初にこの日蓮大聖人はこの清澄寺の本尊であるところのその虚空蔵菩薩に日本第一の智者とならしめたまえと、なさしめたまえと、日本で一番のこの賢い知恵のある人間にしてもらいたいというその願いをそのかけるわけですね。その知恵はお金を儲けるとか肩書きを得るとかそういうことじゃなくて、この世の中にあるこの宗教宗派の中で一番正しい教えが何かということをその知ることのできる知恵を自分は欲しいというふうに考えて、そして虚空蔵菩薩に日本第一の智者にならしめたまえというこの願いをかけて何日も何日もこの祈るわけなんですね。100年祈ってても行動しなければ何も変わりませんから、大聖人は祈ったその思いをそのまま自分の生き方行動にこの移すわけですよね。祈るっていうこととその祈りっていうもののこの道筋っていうものにかなうように自分も努力するということをその大聖人は考えて、今言ったところの鎌倉、京都、奈良、比叡山、大阪、そういうところをこの16年かけてこの点々とこの勉強して修行してこの行くわけですね。でその中でこの大聖人は16年後に32歳建長5年4月28日、ここには4月28日って書いてあるんですけども、本物のこの大聖人の肉筆には3月28日っていうふうに書いてあるんですね。後の人が4月28日にその統一しないとおかしいだろうということで3を4にこの全体のその御所をほとんど4に3に書いてあるにもかかわらず4にその直しちゃったんですね。簡単に言えば大聖人が勘違いしたんだろうぐらいにそのこの思ってその3を4にそのしてるんですけども、大聖人はみんなを迷わす、みんなを迷わせようと思ってこの言ってるわけじゃないですので、この天台宗の清澄寺でその当時の天台宗を否定するところの天台宗は真言も禅宗も念仏宗もその当時そのもう何でもござれっていう感じでやってましたから、だから法華経を中心にして起きた天台宗であるにもかかわらず、法華経が中心でない天台宗にその姿が変わってしまってたわけですね。でそこで大聖人はこの天台宗っていうのは本来この法華経ということを中心にこの天台法華宗っていうものがその起きたんだから、だから元へ戻さなきゃいけないんだということをこの訴えたわけですね。だから天台宗の清澄のお寺は天台宗のお寺であるにもかかわらず、 法華経一本でやっていかなきゃいけないんだという大聖人の考えは、その清澄のお寺には合わないということになるんですね。だから日蓮はその自分が出家したお寺で、お寺の教えと違うことを言い出したというふうに、そのみんながその混乱してしまうわけですよね。師匠も兄弟子も兄弟弟子もみんな混乱してしまう。で、大聖人は混乱させるっていうことが目的じゃないですから、その3月から4月28日の1ヶ月間ずっとですね、この師匠やその兄弟子や兄弟弟子にですね、なぜその法華経を中心にしなきゃいけないのかということを、その時間をかけて時間をかけて毎日毎日その説いていったわけなんですね。で、4月28日にその人が集まった時に、私はこういう話をしますよ、なぜならばこうこうこういうその理由だからですということを、このずっとこの釈伏してその説いて説明をして、そしてそのやればわかるんだというような、そんな乱暴なことじゃなくて、なぜ16年間その諸国を回って、なぜこういう考えにその至ったのかと、自分が見てきた真言全宗念仏宗の宗教界のこの姿、そしてその世の中の天変地異、その幕府の様子、清澄のお寺にしかずっと生活してない人たちは、そんなその天下国家のことを何も知らないわけですよね。だから大聖人はそういうことも含めて、自分が見てきたところの世の中の様子、権力者の様子、宗教界の様子、その全部をこのみんなにこの説明をして、その上でこの法華経の南無妙法蓮華経のその法でなければ、私たちは仏になるということはできないんだと、成仏するっていうことのためにはこの法華経じゃなきゃダメなんだということを、この時間をかけてその説明をして訴えて、そしてこの4月28日を迎えたということなんですね。ですからその師匠も兄弟弟子も兄弟子もみんな事前にその話を聞いてるわけですから、ですから何もその混乱をしたりうろたえたりするということはなかった。逆にこの日蓮大聖人のその言わんとしているということに対して理解をして、そしてこの大聖人のこの言ってることの方がその正しいんだと、自分たちが今までやってきたことはその間違ってるんだということをこの自覚するにこの至ったということなんですね。だけどこの御書はですね、55歳の時に書かれてますから、55歳ということはですね、今さっき言ったように弥勒部にもう入ってるということは、辰の口のこの法難がありますよね。辰の口の法難、辰の口の法難の直後から大聖人はその佐渡へこの流される、その前の辰の口の法難の直後からそのご本尊様をこの表し始めるわけなんですね。だから南無妙法蓮華経のご本尊様を大聖人が表しているにもかかわらずですね、この御書の一番最後の追伸のところにですね、この文は佐渡殿と助阿闍梨御坊と虚空蔵の御前にして大衆ごとに読み聞かせたまえというふうに書いてあるわけですね。つまり虚空蔵菩薩の前でこの手紙を読んでくれと、またそこに手紙を読むそこの場にそのたくさんの人がいてもそれは構わないと、またたくさんの人に逆に聞かせてやってもらいたいというふうに言ってるわけですね。で、今読んだところの御書にも虚空蔵菩薩のご恩を報ぜんがためにと、つまり日本第一の知恵を授けてもらいたいということを虚空蔵菩薩に願った、そして 16年間この諸国を回ってそのいろいろな宗教の勉強修行をこのしてきて、そしてこのふるさとに帰ってきて南無妙法蓮華経でなければ成仏ができないんだよっていうことを説くっていうことは、日本第一の知恵を授けてもらいたいっていうことを願ったところの国蔵菩薩への恩返しっていうことのこの意味もあるんだということなんですね。つまりもうご本尊様を表しているにもかかわらず、国蔵菩薩には縁があると。南無妙法蓮華経の本尊と国蔵菩薩の本尊というものにはもう全くそのつながりのない、その関係性のないこの存在であるわけなんですけれども、大聖人は国蔵菩薩にその願をかけたっていうことが出発になって、そしてその知恵でもって一切諸行成仏のこの南無妙法蓮華経のこの法というものを悟ることができた。だから国蔵菩薩には恩があるというふうに考えて、国蔵菩薩の前でこの手紙はその生涯のずっとの流れをこの大聖人様が振り返って書かれているところのお手紙ですから、ですからこの日蓮が今南無妙法蓮華経のこの教えというものを説き、南無妙法蓮華経のこの本尊をこの表しているということは、最初に国蔵菩薩に願いをかけた日本第一のこの知恵者となったからそのことができたんだと。だから国蔵菩薩には恩があるし恩返しをしなきゃいけないというふうにこの大聖人様は考えたわけなんですね。創価学会が出てきてからですね、そのこの南無妙法蓮華経の本尊以外のものはその拝んじゃダメだと、もう打ち砕いたり、かまどの薪にくべたりこのして、もう全部その方々払いをして、全部そういうものをこのなくさなきゃいけないというふうに、もうなんか憎しみみたいにこのそういうことをこのやってきたわけなんですけども、まあそれはそれでですね、あこれもいいよあれもいいよっていうふうに言ったら、みんなその信心がその節度なく緩くなってしまいますから、まあ創価学会がやったことは仕方がないのかも分かんないんですけども、その別にその敵のような、虫けらのような、なんか踏みつけるような、そういうようなことをその考える必要っていうものは本来はこのないわけなんですよね。だけど人間っていうのは曖昧な部分を残しておくと、その曖昧な部分がどんどんどんどん大きくなって、もう何でもいいやっていうふうなこの極端にその走る人がいるので、絶対ダメだというふうにその言っとかないと、その収拾がつかないということがあって、まあ創価学会はそういうことをこのしたんだろうというふうに思うんですね。だけど国蔵菩薩、国蔵菩薩にこの大聖には恩があるとね、それは日本第一の知恵を日蓮のその願いっていうものが通じて、この知恵を国蔵菩薩は日蓮にこの授けてくれたんだなというふうにこの大聖人はその考えたわけですね。でそうすると大聖人はこの南無妙法蓮華経の この法華経の方こそが一切至上成仏のこの法であると、一切至上成仏の法であると、つまり全てのこの世の中のこの道理っていうものの根本のこの法であると。そうすると虚空蔵菩薩が、虚空蔵菩薩をこれ打ち砕いて捨てなきゃいけないっていうふうに大衆には考えるんじゃなくて、虚空蔵菩薩の中身も南無妙法蓮華経なんだということなんですね。だから虚空蔵菩薩のに恩返しをする、恩に報いるっていうのを南無妙法蓮華経で虚空蔵菩薩に恩返しをすると、虚空蔵菩薩に虚空蔵菩薩さんありがとうございましたっていうことを言ってんじゃなくて、大聖人は南無妙法蓮華経のこの法というものを悟ることができた、それを南無妙法蓮華経でその虚空蔵菩薩にその恩返しをするということで、その虚空蔵菩薩っていうその本尊というものをこの大聖人は否定していないわけですよね。だけど信仰に入った人のそのばっかりの人に、まあ虚空蔵菩薩もいいですよ、観音もいいですよ、阿弥陀如来もいいですよというふうに言ったら、その逆に余計混乱してしまうと思うんですね。だもんでその創価学会はもう虫けらのようにその否定をして、それで、それは方々だ方々だというふうにその焼いたり、打ち砕いたりということをそのしたんですけども、これが要するにその分かっていないということなんですね。だから南無妙法蓮華経だけが正しいんだと、あとはダメだからその壊すんだというふうな、そういうようなこの暴力的なその行動というものをその創価学会はこの取ってしまったということなんですよね。じゃあ観音、その私や皆さん方が、じゃあ観音菩薩が家にあっても阿弥陀如来が家にあってもそのいいんですねというわけにはいかないですよね。そういうものがあれば結局南無妙法蓮華経のこの信心というものがそのおかしくなっていっちゃうと、だんだんだんだん阿弥陀如来や観音やそういうものにもその親しみが湧いてきて、それでその南無妙法蓮華経が根本だっていう意識がその薄れていってしまいますから、だから創価学会みたいにこの踏みつけて、その燃やして打ち砕いてっていうその必要はありませんけれども、そういうその節度というものはこのちゃんと方々限界としてその持たなきゃいけないということなんですね。焼いたり打ち砕いたりすれば方々払いというんじゃなくて、方々払いはその心の中にそのあるそういうものに対する信仰というものをその払っていかなきゃいけないということなんですね。どんだけその阿弥陀如来を打ち砕いても、あれ10万円もして10万円も払って買ったのにもったいないなと、まあなくなっちゃったらじゃあまたその黙ってどっか行って買ってこようと、で隠しとこうというふうに、それを打ち砕いたからその阿弥陀如来をこの信ずる気持ちがなくなるかといえば、買ってくればなんぼでもその買ってこれるわけですよね、求めようと思えば。だけどもそれをしないということが本当の方々払いということなんですね。だから日蓮召集ではみんなそういうものに火つけたり砕いたりっていうふうにそのするんじゃなくて、昨日まで 拝んでいた、その拝んでいたものが間違いであっても、それをこの暴力的に壊すんじゃなくて、それをこのお寺に納めて、そしてその信心というものの、その心というものをその切り替えるということがその大事なんだと。心の中の方々を払うということが実は一番大事なことなんだということなんですね。だからそういう意味でこの大聖人様はちゃんと国王蔵菩薩の中身である南無法蓮華経のその法というものに、国王蔵菩薩が日蓮に知恵を与えてくれて、日蓮はこの南無法蓮華経が一切の教えの中で一番中心になる、一番最高の教えであるということをこの悟ることができたということなんですね。それを国王蔵菩薩に恩返し、国王蔵菩薩に対してその感謝をしているということを、この清澄に縁をするお坊さんやまた信者さんにも、そのことを何にも恥じることなく正直にこの手紙にこの大聖人様はその書いているということなんですね。ですからそういうふうにしてこの大聖人様はその南無法蓮華経の法、南無法蓮華経の本尊というものをこの見られていたということなんですよね。この間話したように、まず大聖人は国蔵菩薩に日本第一の知恵を授けてもらいたいということを願った。そして大聖人はその後鎌倉に出て立正安国論をこの幕府に出して、そしてその立正安国論の中で法華経の信仰というものをしなければ、私たち自身の成仏もこの世の中の平和も得られないんだということを、この天下人に対して大聖人はこの訴えるわけですね。その結果大聖人様は辰の口でその殺されそうになるとですね。それがさっき言ったところの上不協菩薩はその杖で叩かれる、杖で打たれるというところまで、日蓮は法華経に書いているところの命を取られるというところまで、その刀の難というものを受けて日蓮は法華経に書いてある通りのこの生き方というものになったと。でその結果大聖人様は伊豆伊東にこの島流しになるわけですね。ですから大聖人はこの伊豆伊東に流された時に本当の法華経の行者になれたっていうふうに考えるわけですね。もちろん国王蔵菩薩に願いをかけて、そしてその立正安国論を出して、そして伊豆伊東に流罪をされる。その伊豆伊東に流罪をそのされれば、幕府は日蓮はこのおとなしくなるだろうというふうに考えたんですけれども、伊豆伊東から帰ってくると大聖人はそれまで以上にこの鎌倉の町の中で生活している人たちに対してこの法華経の信仰というものをしなければ仏になるということはできないんだと、世の中の平和というものが得られないんだと、幕府のやってることは間違ってるんだということをこの訴えるわけですね。そうするとこの幕府は伊豆伊東に島流しにしたにもかかわらず何にもおとなしくならないと、とんでもない野郎だということになって、この日蓮をこの殺さなきゃいけないと、日蓮をこの世の中からその消さなきゃいけないというふうに考えて、大聖人を辰の口の処刑場へ連れてって殺そうというふうにその考えたわけですね。ですから 伊豆伊東までは島流しですけれども、命の危険というものは大書には感じなかったわけです。感じなかった。だけど辰の口佐渡というふうになった時に、大書人はこれは幕府の力によって自分の命というものがこの失われる死罪という、そういう状況、そういう法華経に書いてある通りのこの状況になってきたというふうにこの大聖人様は受け止めるわけですね。そこで本当のもう真から法華経の行者となったというふうに大聖人様は自覚をされて、辰の口の法難の直後からそのご本尊様を表すわけですよね。本尊というのは前もお話ししましたけれども、根本ということですよね。根本ですね。それから尊いということは尊敬ということですよね。根本を尊ぶ、根本を尊敬するということですよね。根本を尊敬するっていう、その根本を表すことができるということは、仏のその自覚がなかったら本尊を表すなんていうことはできるわけないんですよね。自分は仏だなっていう仏の自覚がなかったら、この本尊を、みんなが拝む本尊を表すなんていうことはできるわけないんですよね。で、自分は仏だなっていう自覚はなんで大書には抱いたかといえば、法華経の行者、法華経の行者であると。日蓮だけしか法華経の行者、法華経に書いてある通りの法華経の行者としてのその生き方をしていないと。日蓮のみだという法華経の行者としての自覚が仏の自覚。ということなんですね。仏の自覚、ね、だって世の中にあるお釈迦さんの本尊、お釈迦さんの仏像本尊、阿弥陀如来の本尊、南無阿弥陀仏って書いてある掛け軸の本尊、みんなこの別に法然とか親鸞がその初めてこの阿弥陀如来を本尊にしました、南無阿弥陀仏を本尊にしましたなんていうような本尊じゃないわけですよね。お釈迦さんを本尊にしたっていうようなことも、お釈迦さんを恋慕う気持ちでもって、そのお釈迦さんの仏像をその石とか木にその刻んで、そのみんながそのいたわけですから、これが最初の仏像ですとかいうような本尊っていうのはないわけですよね。だから本当に本尊を表したのは大聖人だけなんです。大聖人だけなんです。南無妙法蓮華経っていうそのオリジナルのもう本当にオンリーワンのその本尊というものを表したのは大聖人だけなんです。他に世の中にある本尊というのは誰が最初に表したかっていうことがわからない本尊ばっかりなんです。ね。だから本尊を表すということは、仏の自覚っていうものがなかったら、遊び半分に、じゃあ本尊書いちゃおうかななんていうようなして、その本尊を表せるもんじゃないわけですよね。仏の自覚っていうものがあって、本尊を表すことができる。弟子や信者さんにこれを本尊にして拝みなさいよって、その言えるのは、仏の自覚がなかったらできない、ということになりますね。仏の自覚。そして大聖人がその本尊を表し始めて、そして佐渡にその渡って、そしてその足掛け3年にわたって佐渡の生活をして、その幕府に帰ってくる。そして幕府に帰ってきて、幕府に再度 3回目の釈伏をこのするわけですよね。 法華経の信仰をしなければ成仏はできないし、世の中の平和というものが得られないんだということを再度この大聖人は訴えるんですけれども、幕府はそれはその聞き入れることができないということで、大聖人様はこの身延に入られるですね。ですからこの仏の自覚は忍法一貫ということになりますね。忍と法が一つになったという自覚ですね。そして身延に入ってから、その弘安2年にこのピークを迎えたところの厚原の方なん、厚原の方なん、厚原の農民が他人の田んぼの稲を買ったっていう、その冤罪、その無実の罪でもってかけられて、それで鎌倉幕府に約20人のその厚原の農民が引っ立てられて、そしてその代表格の3人がその殺されるとですね。その弓矢でその体をこの撃たれた、その苦しみの中でまた念仏を唱えたら助けてやるぞっていうふうにその言われながら、念仏を唱えるということなく南無法蓮華経の題目をその唱え続けて、その首を切られるという、そういうこの難が、この法難がこの起こるわけですよね。だけど大聖人様はその農民がまだ生きている段階の時に、この法華経の信仰というものをこの貫き通す、この厚原の農民のこの姿っていうものをこの見て、日蓮と学問も修行の年数も経験も全部もうどれ一つとってもその違う、その農民が日蓮と同じ南無法蓮華経を命がけで貫こうとしている、この一点においては日蓮と同じだというふうに考えて、大聖人様は指定一家ということを、この厚原の農民の信仰を貫く姿を見て、この自覚するわけですね、悟るわけなんです、ですね。この指定一家も中身は忍法一家です。大聖人と厚原の農民という関係以前に、お互いが南無法蓮華経の法で貫かれてなかったら指定は一つになりませんからね。お前俺の言うことを聞けるかっていうような、そういう指定じゃないわけです。南無法蓮華経っていうものが死にも弟子にも真ん中に、真ん中の根本に南無法蓮華経っていうものがなかったら一つにはなれないわけですよね。だからこの指定一家の中身も忍法一家です。忍法一家ね。ここは日蓮大聖人様だけの仏の自覚の忍法一家、ここは本当に信仰して間がない一般の学問も何もない農民であっても、この南無法蓮華経の法というものを自分の命に変えて貫くことができるんだと。日蓮は今まで何十年もやってきて、その中でこの南無法蓮華経の法というものを貫いてきたけれども、信仰に入って1年2年の浅い人たちでも、この南無法蓮華経の教えというものがどういうものかということを自ら理解をして、そして日蓮と同じようにこの南無法蓮華経の法というものを命に変えて貫くということができるんだということの大聖人様は確証を得て、それで一切の衆生の成仏、誰もが仏になるということの法華経の教えというものは間違いなく確かなもんだということを、この大聖人様はここで自覚するわけなんですね。これが指定一家です。大聖人様だけの仏の自覚 一切主上の仏の自覚、この忍法一家と指定一家というものが一つになって、大聖人様の教えというものが完成されたということなんですね。だから大聖人様のこの信仰というものの完成は弘安5年10月の1日、まだ阿蘇の農民が処刑をされないで生きている、その段階で大聖人様はこの法華経というものは必ず一切の衆生にこの伝えていかなければいけない一切衆生成仏のこの法なんだということを、ここで強い信念を持って、その確信をこの持たれるわけなんですね。これがこの大聖人様のこの教えというもののこのポイントにこのなってくるわけですね。虚空蔵菩薩に願いをかける、法華経の行者としてその生きるというその自覚ですね。そしてこの法華経の教え通りに天下人に対してこの南無法蓮華経の法というものをこの伝える、もちろん一般の庶民にもこの釈伏をしてこの行くわけですけれども、その当時は軍事国家ですから、ですから国家の天下人がこの法華経の信仰というものに目覚めれば、一般の庶民に対して南無法蓮華経の信仰というものをこの伝えるには、天下人がこの信仰に目覚めるということが一番近道なわけですよね。だから大聖人様はそのことを訴えた。そのことによって法華経に書いてあるように命に及ぶそういう人生というものがこの待っていたということになりますね。そしてその頂点に辰の口の法難とサドル罪というものがあって、その時点でこの忍法一家のこの悟りを得て、大聖人様はご本尊様を書き始める。そして身延に入ってから阿蘇の法難が起きて、そして大聖人様は自分以外の全ての人が仏になるということのその確証と確信をこの阿蘇の法難ということを通してこのまた自覚をして悟られるわけですよね。だから自分だけが仏になればそれでいいっていう教えじゃなくて、一切の衆生が仏になるっていうことができるっていうことを説いてこそ仏の責任と使命を果たすということですから、ですから大聖人様はここで自分が本当に仏としての責任を果たすということができる法というものが完成したということをこの自覚するわけですよね。私たちの信仰の根本はここなんです。ここなんです。大聖人様だけが仏じゃなくて、自分たちも仏であるということの自覚の確信と確証が得られる。そこに大聖人様の仏法のすべてがこのあるんだと。私たちはそれをその信仰してるんだということなんですね。ですから一般の根本の法というものを大聖人様は本尊として表しているわけですから、ですから虚空蔵菩薩に南無法蓮華経の法でもって恩返しをするということは大聖人にとっては当たり前のことなわけですね。虚空蔵菩薩を拝んでたのが間違いだから、虚空蔵菩薩をその砕いてちょうだいというふうに大聖人様が言わないということは、そういう意味がこの込められているということなんですね。ですからそれをこの私たちはこの忍法一家とこの指定一家、辰の口の法難と、それから阿蘇の法難、この二つの この法難というものを通してですね、この日蓮大聖人様のその教えというものがその完全なものになっていくと、私たちが信仰の根本とするその本尊はそのことをこの表しているんだということが言えるということなんですね。